のろけてください。あなたの恋バナ。スターリースカイ特集後半です。星座占いの性格の特徴を持った男の子たちとの恋愛ゲームスターリースカイなんですけれども、今回はですね、久しぶりにゲスト様がいらっしゃらなくて私が一人で喋ってるんですけど、そろそろ苦しくなってきてしまったので、リスナーの皆さんからの愛のある投稿で、お伝えしたいなと思っております。まずはですね、ラジオネームスピカさんからいただきました。津崎さん、こんばんは。こんばんは。スタスカ特集ということで初めてメッセージを送ります。私は水亀座で、しかも誕生日が水亀座の翼と同じ2月3日なんです。おお、アニメから入ったのでスタスカクラスタ歴は浅く、2011年の3月くらいからなので3年ちょっとです。ちょうど震災の直前頃に好きになりました。私は仙台に住んでいるので避難所生活を強いられていたのですが、眠れない夜をスタスカのドラマ CD を聞いて乗り越えていました。そういう意味でもスタスカは私にとって本当に特別な存在です。ちなみに好きなキャラクターはお羊座の和樹先輩とのことですね。スピカさん、避難所での生活きっと大変だったと思うんですけれども、このシチュエーション CD、 星座彼氏 CD の方ですかね、聞きながら乗り越えたということで、まさに星座彼氏に支えられて乗り越えたのかなというふうに思います。好きなのが和樹先輩ということでした。水亀座の翼と同じ2月3日生まれということで、この水亀座はですね、無鉄砲で反世間的、枠にとらわれない自由至上主義ということなんですけれども、はい、どうですかスピカさん、こんな女子ですかね。そんな水亀座男子、自由奔放で発明好きな生徒会の後輩翼くんが好きな方の投稿をご紹介します。ラジオネームまゆさんからいただきました。水亀座の天羽翼くんが好きです。正直言って翼くんは自分の好きになる傾向のキャラとは正反対で、最初は絶対好きにならないだろうと思っていました。でもプレイしてみたら、翼くんは元気なだけじゃなくて別の一面も持っていたり、月子に対して接し方が普段以上に素敵になったりとかして、私のドストライクすぐに落ちてしまいました。翼くんが幸せなら私も幸せです。すごい、これ3次元の男の子が言われたらコロッときてしまいそうなセリフですよ。翼くんが幸せなら私も幸せです。それだけ好きということですね。そして、先ほどの、ラジオネームスピカさんの好きなキャラが和樹先輩ということで、今回ですね、お羊座の和樹先輩好きな方すごく多くて、私もお羊座なので、なんか誇らしいような、こう逆に申し訳ないような気持ちでメールを読ませていただいたんですけれども、和樹先輩が好きという方の投稿を2つ続けてお伝えしますね。ラジオネームマノカさんからいただきました。私の大好きな星座彼氏はお羊座の白縫和樹会長です。生徒会長なんですよね。最初はみんなを引っ張ってくれる俺様な頼れる部分に惹かれていたのですが、徐々に彼の弱い部分が明かされていくにつれて、頼れる人だけど実は誰よりも繊細な人というギャップに心ときめきましたとのことです。現実でもね、よくこうしっかりしてるなって思っていた人の弱った部分を見ると、はぁってこう恋愛感情になることってあると申しますけれども、まのかさんは、和樹先輩のこんなところがコロッと来てしまったということで、続いてラジオネームゆうさんからいただきました。はじめまして。コタニーと同じく部屋がすぐに散らかる天秤座乙女、ゆうと申します。私が一番好きな星座彼氏はお羊座の白縫和樹会長です。キャラクターデザインでは宮地と直志先生が好みでしたが、初めて星座彼氏 CD を聞いた時、自己紹介トラックの白縫和樹19歳というセリフを聞いた瞬間に、あ、好きだと思ってしまいまして、まさしく恋に落ちる音がしたってやつです。おー、 CD の冒頭部分で愛してるぞとか言ってくれてるのに、なんで名前と年齢を言っただけのこのセリフで落ちたのか、正直今でもよくわかりません。本当に誰か教えてほしいくらいです。理屈じゃないってこういうことでしょうか。うん、それが恋に落ちるっていうことだと思うよ。上から目線。知らない家族19歳って好きになっちゃったっていうのは、相当なんかビビビってくるものがあったんでしょうね。中村ゆうちさんのファンっていうわけではないんですかね。まあ、声も含めてというところだと思うんですけれども、ちなみにゆうさんがすぐに部屋を散らかす天秤座乙女ということなんですけれども、そんな部屋を散らかしてしまう天秤座男子、小太郎先生についても投稿いただいております。ラジオネームメアさんからいただきました。こんにちは。いつもとても楽しく放送を聞かせていただいています。 ありがとうございます。天秤座の小太郎先生が大好きです。あの色っぽい表情、声、子供っぽさ、切なさ、もうすべてが愛しいです。理事長という偉い立場にいる人なのに弱い部分を持っている、そんな母性本能をくすぐるところが小太郎先生の最大の魅力だと思います。おー、この方もあれですね、しっかりしている。小太郎先生しっかりして、 まあ、あの大人の男性のちょっとこう弱い部分を見てしまって、あ、いいなっていう。実際3次元で弱い部分見せられてそうなるかっていうと、こう難しいところではありますけれどもね、まあ、2次元ならではのところではありますけれども、いいですね。続いてなんですけども、メールにお写真を添付して投稿してくださったラジオネームオズアット南国民さん、好きなキャラクターが魚座の七海かなたくんとのことで、はじめまして、南国沖縄の石垣島に住んでいるかなたスキーです。おー、石垣島から今聞いてくださってるんですかね、サイマルラジオで、すごいな。幼い頃からの持病を抱えながら弱さを見せまいと強がる姿、本当は泣き虫のところ、ヒロイン月子ちゃんを何より誰より大切に守ろうとするところも可愛くてかっこよくて、むしろ私が守ってあげたくなっちゃいます。ファンディスクの方で波照間島が出てくるのですが、石垣島から波照間島は船で1時間ほどで行けるので、そのうち同じ星空の下で PSP 片手にそのシーンを見るのが私の夢です。おお、すごい、あの石垣島ならではの投稿ですねこれは。ちなみに添付していただいた写真がですね、一昨年のカナタのバースデーに注文したケーキということで、一人で泣きながら食べましたとのことですが、このケーキがですね、すごいフルーツが色とりどり盛り付けられて、すごく豪華なキャラクターのプリントケーキだったんですよ。あのカナタの顔もドンって真ん中に書いてあったりして、すごい愛情のこもったケーキでした。一人で泣きながら食べましたとのことなんですけれども、あの石垣島で仲間が見つかるといいですね。あの同じスターリスカイが好きな人同士見つかれば、今度は一緒に食べたら楽しいんじゃないかななんて思います。こんな愛情たっぷりのメールをいただきました、ありがとうございました。こんなたくさんの乙女たちから愛され続けるスターリスカイシリーズが5周年を迎えましたということで、おめでとうございます。そこで6周年に向けて進行しているアニバーサリー企画、スターギフトのご紹介をしたいと思います。まずはですね、スターリースカイと地下宮殿のコラボレーションカフェについてお伝えしたいと思います。スターギフトの一つ目として、3月に開催された池袋にあるバトラーカフェ、地下宮殿とスターリースカイのコラボレーションカフェが好評につき、8月21日から9月7日に再開催が決定しました。完全予約制となっております。このカフェは8月分の日程に関してはすでに応募が終了しておりますが、現在9月分の応募を受付中でございます。9月分の応募がですね、なんと8月5日の21時までです。もうすぐですね、8月5日の21時までの受付となっておりますので、気になる方はお早めにということです。池袋にあるバトラーカフェさんとのコラボレーションのお知らせです。続いて、スターリースカイスリーピングギフトシリーズ、こちらがスターギフトの2つ目として展開されております。スターリースカイのイラストを担当する和明さんの星座彼氏の書き下ろしイラストを使用した添い寝シーツです。彼の存在をよりそばに感じられるよう、構図から表情までこだわって描かれたイラストです。不安で眠れない夜、泣きたい夜はベッドに入ってもなかなか眠れないもの、うん、本当にそうですよね。それこそシチュエーション CD を聞いたりする方もいると思うんですけれども、そんな夜は彼らがあなたに添い寝をしてくれます。この商品はハニービーオフィシャル通販で完全受注生産となっております。申し訳ないことに、すでに受注終了となっているキャラクターもいますので、今から、予約できるキャラクターがですね、まずもうすぐ8月8日金曜日が締め切りとなっているのがですね、第7弾サソリ座の宮治くん、そして乙女座の隼人くん、そして9月5日締め切りが魚座のかなたくん、あ、石垣島のオズさん急いでくださいね、もう予約済みかな。そして直志先生、10月10日が天初翼と木瀬あずさ、この仲良しコンビですね。そして10月17日締め切りが神楽坂四季くん、彼が蛇使い座隠しキャラとなっておりますので、まだ間に合うキャラクターもいますので、気になる方はぜひ、完全受注生産となっておりますので予約をお願いいたします。そしてここからはハニービーさんの8月の新作ゲームをご紹介したいと思います。まずはあやかしご飯、ご飯が美味しくなる恋愛アドベンチャー、8月29日金曜日に発売予定です。パソコンのゲームとなっております。こちらはですね、あやかしと人間が共存するもみじ村が舞台となっております。主人公のストーリーは少女時代から始まり、その少女時代をどう過ごすかによって成長後の性格が変化します。内気な主人公になった場合、誰かとご飯を一緒に食べる楽しさをキャラクターから教えられる人間編、活発な主人公になった場合は誰かとご飯を一緒に食べる楽しさをキャラクターに教えてあげるあやかし編になります。性格によってルートが分岐するという面白いゲームになっております。 こちらですね、すでにあやかしご飯もぐもぐ CD シリーズが1から6巻まで好評発売中となっておりまして、7巻がゲームと同時に発売予定です。材料を確認し、下準備をし、一緒に調理して一緒に食べる、そんなシチュエーション CD となっておりまして、まさにご飯が一緒に食べたくなりますね。ブックレットにレシピも載っていますとのことなので、料理が好きな方、そしてこれを聞いてぜひ料理をしてみよう、頑張ってみようという方もぜひ、私料理できないけどやってみようかなっていう気になりますよね、こんなことを聞くとね。そして続いてなんですけれども、一通の手紙から始まる旅行恋愛物語、フォトグラフジャーニー、宮城編と沖縄編が同じく8月29日金曜日にパソコンゲームとして発売されます。こちらはですね、転校を繰り返してきた主人公がある土地で出会った男の子からの一通の手紙と一枚の写真をきっかけに懐かしい彼と再会する物語となっております。こちらが今回発売されるのが宮城編と沖縄編、そして、この後ですね、長崎、神奈川、宮崎、愛知、京都、広島、神奈川、新潟、北海道、静岡も発売予定となっております。私長野出身なので、長野欲しいなっていう風にここで言わせていただきますけれども、ね、そんな気持ちの方もいらっしゃるでしょうし、あ、やった私香川県とかいう方もいるかもしれない、はい、気になるのがですね、新潟編の小檜山くんのプロフィールなんですけれども、星月学園のスターリースカイの舞台となっている星月学園の制服を着ている、なんとスターリースカイと同じ星月学園の生徒の小檜山くんが新潟編のキャラクターとして出てきますので、スタスカファンの方はこちらも合わせてチェックしていただきたいなと思っておりますね。私たちが感情移入しやすく、シチュエーションに溶け込みやすいゲームをたくさん生み出してくださっているハニービーさんなんですけれども、最後にリスナー様に一言いただいております。ハニービーは王道を大切にし、作品に触れた皆様が癒されたりホッとできるひとときを提供できたらいいなと思っています。これからも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いしますとのことです。ハニービーさん、お忙しい中今回の質問たくさん答えていただいて本当にありがとうございました。そして愛のある投稿をたくさんしてくださったスタスカファンの皆さんも本当にありがとうございました。ということで今回のスターリースカイ特集お送りいたしました。乙女ゲーム通信第14回目の放送はスターリースカイ特集をお送りいたしました。なんと今回ですね、ハニービーさんからリスナープレゼントをいただいております。ありがとうございます。贅沢なことにプレイステーションポータブルで遊べるスターリースカイのインスプリング、インサマー、インオータム、インウィンター、1本ずついただいております。こちらですね、4本セットでと言いたいところなんですけれども、せっかくなので希望の季節を書いていただいて4名様にプレゼントしたいなと思っております。ご応募の方はですね、宛先お伝えします。すべて小文字で tsu_otome tsu0403@yahoo.co.jp 2_otome2-0403@yahoo.co.jp こちらに氏名、フルネームと住所、お電話番号、番組の感想とどの季節のゲームをご希望かご記入いただいてご応募くださいませ。氏名、住所、電話番号と番組の感想、どのゲームをご希望か書いて送ってくださいませ。締め切りが8月の17日日曜日とさせていただきます。17日日曜日、2週間ほどありますので、皆様ぜひご応募お待ちしております。そして次回なんですけれども、またやってまいりました、ネオロマンスの特集です。ありがとうございます、いつも本当に光栄さん。今回はですね、遥かなる時の中で3,4,5 そして金色のコルダシリーズの特集をさせていただきまして、ゲストに来てくださるのが作曲家の島崎孝光さんと歌手のリンさんのお二人です。豪華、ありがとうございます。島崎さんはですね、前回金色のコルダ特集の時に作詞家の石川恵里さんに来ていただきまして、その時に番組宛にメールをくださったんですよ。それがきっかけで今回ゲストに来てくださるというお話になりまして、皆さんもご存知かと思います。金色のコルダブルースカイの主題歌、ウィングストゥーフライの作曲者の方です。その他にもですね、遥かなる時の中でシリーズも作曲関わっていらっしゃいまして、 遥かなる時の中で5の八葉たちが歌っている時を超えてという曲だったり、遥かなる時の中で3の日野江くんと影時さんが歌っているきらめきの月だったり、いろんな曲を作曲してくださっている作曲家さんなんですね。そして一緒にいらっしゃる歌手のリンさんは島崎さんがプロデュースしていらっしゃる歌手の方なんですけれども、リンさんなんと作詞もされる方で、末永真美さんというお名前で作詞をされています。で、先ほどもお伝えしました遥かなる時の中で3のきらめきの月の作詞はリンさんなんですよ。末永真美さんなんです。あとですね、島崎さんに聞いたんですけど、リンさんが普通にご自分も乙女ゲーマーだっていう風に私伺っておりまして、ちょっとそれは来ていただかなければと思って、楽しくね乙女ゲームトークをしてみたいなって思っておりますので、皆さんもぜひネオロマンスの遥かなる時の中での3から5、そして金色のコルダ、島崎さんとリンさんが関わっていらっしゃるこの作品について熱い投稿をいただければなと思っておりますので、お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で tsu_otome_tsu0403@yahoo.co.jp 2_otome2004@yahoo.co.jp です。そして私ツイッターもやっておりまして、ツイッターの ID が同じく2_otome2となっております。2崎千穂@痛快乙女ゲーム通信でツイッターやっておりますので、こちらから話しかけていただいたり、番組のホームページや最新情報をチェックしていただければなと思っております。それでは今晩もいい夢を見てくださいね。またね、バイバイ。